6月20日質問4日目、伊藤裕樹議員、倉敷地域資源活性化のための取り組みについて。問い、市長は地域資源の魅力を発信するため一体的な取り組みを行っていくと述べている。県外、海外へ倉敷の魅力を発信することも大切であるが、市民、特に若い世代に倉敷の魅力を知ってもらう取り組みも必要である。今後どう進めていくのか。また地場産業の新たな担い手を育成するためには、創業間もない事業者や新興ブランドにも販路開拓への支援が必要と考えるが、どうか。答え、市民、特に若者に倉敷の魅力を知ってもらうことは非常に大切なことである。今後、若者に関心を持ってもらえるような出前講座の実施や地域資源を紹介するポータルサイトの構築などを行っていく。また、創業間もない事業者、新興ブランドへの販路開拓への支援を引き続き行い、地場産業の新たな担い手の育成に努めていく。時尾博之議員、防災マップの見直しについて。問い、今年度当初予算に津波ハザードマップ及び洪水土砂災害ハザードマップ作成の予算が計上されていた。東日本大震災を受け、市民の関心も高いこのマップについて、具体的に今年度のいつ頃配布するのか。答え、津波ハザードマップは国の被害想定が夏頃までに示される予定と聞いており、その後、県が被害想定を示すことになる。市はそれらを受けて作成に着手するため、配布は今年度の後半となる見込みである。洪水土砂災害ハザードマップについては、9月号の広報誌と合わせ、全戸配布する予定である。このマップには、海抜情報、東日本大震災以降に一時避難場所として協定を結んだ大学企業の場所や、県が指定した土砂災害警戒区域、山地災害危険地区などの情報を新たに掲載していきたい。平井博明議員、防潮堤の建設を。問い、海からの恐怖に対して市民の生命財産を守るためには、防潮堤の建設が必要である。東日本大震災で津波被害を受けた釜石市は、防潮堤建設を提案し、賛否両論の中、高さ 14.5 メートルの防潮堤建設に地元同意を取り付けたと聞いている。先日、内閣府の有識者会議が公表した資料が新聞に掲載され、倉敷市は、津波高 3.2 メートルとなっていた。この津波に耐えられる防潮堤の建設に向けて積極的に取り組んでもらいたい。答え、市民の生命財産を守っていくことは市の最も基本的な仕事と認識している。防潮堤など海岸線及び港湾護岸は基本的には県が管理する施設となっているが、県に任せるという姿勢ではなく、市と県が一緒になり、必要なところへの防潮堤の検討や対策など、国とも連携して対応していきたい。原田健明議員、難病や障害などに対する助成の強化を。問い、難病や障害などに対する医療費の助成制度について、難病の場合、発病しても難病と認定されるまで助成を受けられず、多額の費用が必要となる事例がある。難病認定後、遡って、発病からの費用を助成するなど、市独自の助成制度創設を求めるが、どうか。答え、難病患者のうち、国の治療研究事業の対象とされ、その認定基準に合致した56疾患に対し、医療費助成制度がある。国の要項に基づき、県が実施しているもので、対象外の難病や認定基準に合致しない人は、健康保険の高額療養費制度を利用することとなる。また、難病と診断され、申請手続きを行った日から治療に対する医療費を助成することになっており、認定までの医療費は助成の対象となっていない。今後、国、県に対して助成制度の拡充を要望していく。